お元気でいらっしゃいますか。サダレイコです。サダレイコのレイコランドカフェオープンの時間です。まあ、この時期はですね、やっぱりどうしてもその原爆機とかですね、広島の原爆機、それから長崎の原爆機というお話がありますですけれども、まあ、夏だけじゃなくてですね、私はとにかくそのもう一年中、それこそ修学旅行の生徒さんからとか観光客の方々もですね、やっぱりあそこの平和記念館ですか、あちらの方にやっぱり行っていただきたいなというふうにすごく思いますね。やっぱり見てみらんとわからんことが多いんですよね。体験はもちろんねしてもらわなくてもいいんですけれども、やっぱりいろんなものを見てもらってですね、そんなふうに思います。それで今日もまたタクシーに乗ってきたんですけれど、また降りるときに、やっぱりサダレイコさんでしょって言われたけんが、はよ言うてくれっていう思いがあるんですけどもね。はい、私長崎弁で言うたさ今日は。すみません、ちょっとそこの前にセブンイレブンあるけん、ちょっといろいろ完売関係ちょっと止めてもらってよかですかって、その時に言うてもらえばよかったばってんさ、降りる時になったけんさ、いやこういうの似とねと思ったとばってん、やっぱそうでしたねって言われてですね、はい、はよ言うてください。こっちからですね、すみません、サダレコですけどとは言えないんです。よろしくお願いいたしますというわけでね、最後までお付き合いください。この番組は親和銀行、カステラカフェ、自由飛行館の提供でお送りします。さあ、今週はですね、もう15日にはうちの母のですね、精霊船も流すということになりますので、まあ、母の、まあ、母に関してというかね、そういう、まあ、曲をお送りしようと思っております。ラジオネームピアニカさんからいただいております。サダレイコ感謝状。
私は普通にお掃除も料理も洗濯もぬか味噌までつけるけど、子供っぽいのはあなたに似たのでしょうか。出かける前に父さんにはちゃんと挨拶もできました。あなたといえば最後まで忘れ物の確認ばかり。さっきから私の友達に囲まれて笑ってばかりいるけれど、私を見てくれないわけわかります。目が合えばきっと泣いてしまうから、どんな時でも笑顔を忘れないあなたに教えられたこと、後できちんとお礼の言葉を泣かずに言えるでしょうか。話していいのでしょうか。朝から時間もなかったですね。夕べやっぱり眠れなくて、あなたの部屋へ行こうと 思いました。なんだかもう会えないみたいで、大げさだからやめました。ドラマなんかでよくあるけれど、いざとなるとできないものですね。不器用でダメな娘でごめんなさい、わがまま娘でごめんなさい、心配ばかりかけてごめんなさい、言葉が足りなくてごめんなさい、あなたがくれた女としての生き方を両手に抱いて行きます。そのまま抱き留めてくれるあの人ときっと幸せになります。どんな時でも笑顔を忘れない、母さんあなたのように、私も一人は女の子が欲しいです。母さんありがとう、私を産んでくれてありがとう、母さん。さだれいこのレイコランドカフェ、
さあお便り紹介のコーナーです。ラジオネームピアニカさんからの先ほどの感謝状という曲のリクエスト曲でしたけれども、レイコさんの歌ではありませんが感謝状が届きました。アイバンク協会から。お気づきの方も多いでしょうが、アイバンク協会から感謝状が来たということは、誰かが亡くなってその目を、懸願したということですね。つまり母です。去年87歳、一生メガネとは無縁の人です。最後まで病室で老眼鏡なしで週刊誌を読んで看護師さんたちを驚かせていました。同封されていた文書によれば、母の角膜は二人を闇から解き放つとありました。そうか、右と左、母は二人になって生き続けるなんて素晴らしいことなのでしょうか。感謝するのはこっちです。母の棺には週刊文春を入れてあげました。週刊文春、今週刊文春すごいことになってますけどね、はい、きっと母なら、角膜なしで読んでますよ、間違いなく、ということでね、趣旨に賛同される方はご家族とご相談の上、ぜひアイバンクに ご登録ください。またホームページを閲覧するだけでもいいですから、ということでね。本当ですね、そういう意味では、まあ、アイバンクも目のねいい方だったらいいんでしょうけど、まあ、うちの母は本当白内障になっておりましたですからですね、まあ、そういう懸願ということはできませんでしたけれども、本当にそうね、やっぱり誰かの体の中で生き続けるというその思いはものすごくなんかこう分かりますね、はい。うん、まあ、私の母も父も私の心の中で生き続けておりますし、おそらく私の、兄のね、心の中で生き続けておるいると思っております。そうしてですね、これは七夕の月コンサートのですね、感想というのかな。七夕の月コンサートお疲れ様でしたとおっしゃるのは神奈川の小林清さんです。東京でしたが楽しく参加できました。今回は朗読コンサートでのおなじみの ね、平野はじめさんが初めてサポートとして参加され、朗読コンサートでしか聞くこと、いやもう靴の回らんことになって、やっぱりね7月のヘビースケジュールがですね今頃来とうとね、聞くことができなかった玲子さんと平野さんのステージを楽しむことができました。アコースティックな曲が多く、いつも玲子さんのコンサートとはちょっと違った雰囲気もとても良かった。ありがとうございます。その分玲子さんのギターなど負担になる部分も多くなってしまったのではないでしょうか。平野さんもいつもの朗読コンサートの時よりも随分緊張されていたようですね。本当、へえ、あの後ろにおるけんわからんてやもんね。以前から玲子さんのコンサートで平野さんの演奏を聞けないかなと思っていたので、その願い事の叶った七夕の月コンサートになりました。またぜひ平野さんとのステージをお願いします。今度はどんな楽器が登場するのか楽しみです。あの実を言いますとですね、栃木のマシコビトという喫茶店と、それから東京だけは平野はじめさんという方に、お手伝いをしていただきました。あのこの方はもともとドラマーなんですよね。あのドラムを叩いていらっしゃる方だったんですが、もちろん今パーカッションとか、それからギターとかいろんなものを弾かれるんですけれど、本当にこの私がね途中で気づいたってさね、あ平野さん乗ったら面白いかもしれんねと思ったもやけがですね、本当にもう初日の大阪とかもう本当間に合わんやったんですよ。でもうリハーサルもですね、前の日に1日したかな、1日何時間3、4時間ぐらいしたかなぐらいの感じでですね、あっという間だったんですよ。はい、ですからいつかまた平野さんと、本当平野さんもよか人でね、もう本当にねもうねほんわかした人でね、もう一緒におってですね、でも名古屋とそれから最後の名古屋と最初の大阪はですね、もちろん一人でやりましたですから、こっちの方が緊張しましたですね。はい、名古屋おかげさまで途中で声が出なくなりましたですね。はい、同じところで声が出なくなる、でもね普通にコンサートができて本当に皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。さてこの曲をお送りいたしましょう。グレープ無縁坂。
母がまだ若い頃、僕の手を引いてこの坂を登るたび、いつもため息をついた。ため息つけばそれで済む、後ろだけは見ちゃダメと笑ってた。白い手はとても柔らかだった。運がいいとか悪いとか、人は時々口にするけど、そういうことって確かにあると、あなたを見ててそう思う。忍ぶ忍ばず無縁坂、噛みしめるようなささやかな僕の母の人生。さあレイコランドカフェ。
お待ちかね、好評長崎のぼせもん会。
はいはいはい、来ましたよ来ましたよ。
さあ8月のお題が怪談メダル宿題ですね、そして9月のお題がマナー、楽器、そして靴です。はい、どうぞ。
はい、まず最初はですね、メールでいただいております。はい、今ふっくんの母からお題宿題です。はい、いらっしゃい。どう残す、住みよい地球この子らに。
あー宿題、大きか宿題やね。
これはね大人たちのね一生の宿題だと思
いますけど、どう残すというかどう返すかですよね。
まあ本当にね、
本当ですよね、本当そう思いますね。さて、この方は黄昏の所沢の黄昏のひまわりさんです。お題は宿題。
はい、いらっしゃい。
あと3日、うん、絵日記工作手伝って。我が家は3人の子供が小学生という時代がありまして、
はいはい、
夏休みが終わる頃には遊びは禁止で終わってない宿題をやらせてましたよ。もちろん母親の私も手伝って、今となっては大変でしたけど懐かしい思い出です。
あ、
ところがね、
うん、
あの絵とかさ、
はいはい、
あの上手かお父さんとかがさ、ちょっと手伝ったらさ、
うん、
子供泣き出してさ、こげん上手かいは出せんって言ってさ、そげんとらあったよ時々。
でも子供よりも下手なお父さんもっけね、
うん、そうかよかね。そっちの方がよかね。
お父さんこんなこと書いたらダメ、
う
ん、
そうだけ芸術家のお父さんはね、あのね、触ったらダメ。ほんとそげん思うとばってさ。はい、それではラリホダちゃんどうぞ。
はい、次はですね、おはがきでいただいております、はい、久保田陽子さんから、お題は階段です。
はい、いらっしゃい。
階段の裏に飯屋があったはず、
うん、わかりますか。
お、最初わからんかった。
誰でもわかるさね、
すごいな。
あんた少しちょっと、あんた遅れといよ。
え、どんな飯屋やったってのね。
ちょっと遅れと、階段やもんわかるさ。さて、私の方はですね、
川本さんが降りてきたかと思った。
いや、もうそれで私の方は仙台市の長友玲子さんからいただいております。これも深いですね、
うん、
階段です。
はい、いらっしゃい。
人生の螺旋階段様々に。
螺旋階段、
昔読んだ本に人生は階段を上るようなものという言葉がありました。
はいはい、
今の年齢になり、その言葉の重さと深みにようやく気がついた気がします。時と場所と速さが違えば、人と人との出会いも変わってしまう。人生の螺旋階段の奥深さ、人の縁の不思議さ、書いてありますけど、本当私ね、自分ではね、螺旋階段と思いよる。まっすぐした階段の中と思う。螺旋階段ってね、こう回っとけんがね、なかなかね、上がった気持ちばってんがなかなか上がらんとさ。
へ
え、あいけんがね、本当よう分かりますね。さて、今週の秀逸はどなたにいたしましょうかですね。
まあ、そのやっぱり人生の螺旋階段、ね、
本当私いつも言いよってよ、自分の、あのライブの時に、螺旋階段一丁あって上がったかなってさ、一丁ぐらいは上がったかな、要するにそのステージが終わった後よ、
まあね、
一丁ぐらいは上がったとかな、下がらんやろなとかといろんなこといろいろ思ったりするんですけど ね、
まあ確かにね。
はい、それでは仙台市の長友玲子さんにカステラカフェ自由飛行館のグッズにサインをさせていただきまして、はい、お送りいたしますのでお待ちくださいね。長崎のぼせもん会、おしまいおしまい。
イタチの赤ちゃん大きくなってね。
どんげんすってやる。
さあだレイコのレイコランドカフェ。
なんか早かね。さて、この方はですね、多分ね、携帯からって思うとさ、それで名前はねちょこっと書いてあったばってんが、住所と名前が書いてないんですね。もしもよろしかったらご住所とお名前とお電話番号を書きになってください。こんばんはでございます。車を運転しているといろいろありましたよ。っていうことは今車で運転しとらんとかな。下り坂で直前ウインカーはヒヤリとしました。本当よね、そらそうそらそうそらそう。経験から言うと、減速が可能性が高かったけれど外れた上にスピードが出やすい下り坂でしょう、うん、下り坂の途中で曲がる車に遭遇したのはこの1回だけ。次に出会うのはいつでしょうかね。忘れた頃にやってきて事故もありえるね。お互い様を忘れないでね。車だけじゃないからね、うん、本当そうですよね。これ酒井さんっていう人なんですけど、住所も名前も書いとらんとですよね。でお電話番号もないので、もしもよろしかったらですね、次回からは、はい、お願いいたします。まあ、車の運転はですね、特にですね、カーブの手前でブレーキを踏んでカーブを曲がるっていうのがね、減速してカーブを曲がるっていうのが普通なのに、ブレーキだから加速して回る人の音ですよ。危なかとさ、もう。それであとはですね、車間距離はわざわざとっとっとに、その車間距離の間に割り込んでくるやつ、もうほんと腹立つとさ。おいでね、東京はね、割とマナーはよかとよ。そういうけんがね、この人入ってくとねって言ったら、もう入れてあげるとさ、長崎の人はなかなか入れてくれんね。
もう狭かけんね。
狭かけんね、うん、今入れたらもう次出るとに大変っていうとなってやろね。
そうね、
うん、そういうけん、まあできればですね、長崎の人もですね、まあ施工かとか、でも長崎だけじゃなかったよ、うん、どこでも大体ね、大分もそうやし、大体地方はですね、ナンバーセットとか知らんとばってんが、やっぱり入れてくれんとか多か、うん、もう大阪とか行ってごらん、あんた喧嘩のことになってしまうけん、 うん、そういう件がですね、まあ地方によっていろいろありますけれどもですね、できるだけ本当にあの譲り合いの心ですよ。うん、それからタクシー、同じタクシー会社同士は譲り合うとですよね。ね、バッテリーがさ全然違う車とかなんだとかはね譲り合わんとですよ。でその譲った車に便乗して後ろからぴったりついてくる車の夫たい、まあ、い
ですね、
ね、根性のね、もうね、本当ね、それ皆さん本当にね、あの運転は安全運転してください、よろしくお願いいたしますね。そうしてこの人はですね、寝たら最後さんからおはがきいただいております。家の前の公園や近くのお稲荷神社、稲荷神社に突如として現れたスマホを持った人々。お、あ、なるほどね、こんなところまで来るのか、うん、本当よね、今本当もあのもうポケモン GO、 これはもうどげんなっとってやるかね。もうさ入ったらいかんところばさ、元から入ったらいかんごとこうできんとね、あれは。あのそれ便利は不便っていつも私は言ってますけど、まああの何もすることなか人はよかでしょうし、でもほらスマホ、あのスマホ歩きはやめましょうっていうことがあったばっかし やろ。でそういう人にあれスマホば持って歩きながらせばいかんってやもんね。言うことの全然違ってやもんね。そういう件が何とかしてほしいかよね。であとはほら例えばさ、あのもちろんあの繁盛してないお店なんかはうちの前にそのピカチュウを持ってきてもらえないでしょうかという話も多分あるやろうしね、うん、そうやっぱしどんげんなっとってるか、あれはもうそういう件が。
ああいうゲームで事故った人は、
うん、案件ゲームで事故った人は、
ね、ああいうゲームで事故った人はその、うん、事故った人も悪いんだけど、
うんうんうん、
それを作った、うん、あの企業にも責任の何パーセントかあるっていう法律的なものをこう
作らんばいかんってこと、ね、
うん、
でも間に合わんよあんた、もう今もうすごかよあんたも。
いやいや、それは今のゲームけど、うんうん、今後を考えたら さちゃんとそういうところも考えて。
でもさ、アメリカにさ、うん、もう来た時点でさ、日本もさもう考えばいかんとさ、もう日本も来たら分かっとってやけんが、
法律は決まらん。
そっけん、もう法律は決まらんとたい。そっけん、即決っていうさ、危ないことに関してはよ、
そうそう、
危ないことに関しては即決せんば、ほんとね、もうね、あのね、あのホームギリギリに歩きようことは女の人の夫さね、何しようとやるかと、ポケモンゴバシオラスとさね、そういう件がね、危なかったですよね。それで、あ、ごめん、途中で終わってしまった。こんなところまで来るのかと少々弱り気味の私の耳に、捕まえた捕まえたと小学生の男の子2人の声、あー、ここにも5の子2人と思って見てみると何か違う。あれ、手にしているのは捕虫網とね、虫かご、網の中ではジージーセミが。少年2人、えらいぞ、君たちなんか嬉しかったってか、うん、ほんとね。そうけん、やっぱしもうやっぱりあの別にそのポケモン GO が悪いとは言わんばってんがさ、まあいいか悪いかって言われたら私は今のところあんま良くないなと思いますね。あの夢中になるとよかし、まあそれはよかとばってんが、もっとやることあるやろと思うし、それかもういろいろほらもういけんなったいね。あの公園言葉吸ってやったら子供たちはもうちょっと自然に親しませろとかさ、まあそれはいろいろあるやろうけれどもですね、まあでもやっぱり危険なところ、そういうところはもうあのとにかく、あるいは神聖な場所、ね、ここからは入ってもらいたくないという場所があるんですよ。日本にはものすごくたくさんあるんですけれど、それはやっぱりねきっちりせんばいかんと思います。はい、というわけでですね、そうしてですね、この方はですね、あ、まだ時間ありますね、ラジオネーム北有馬のヨッシーさんからいただいております。いつも美しくてべっぴんさんで、あれ遅かったね今ね、おかしかね。いつも美しくてべっぴんさんで
ー、2回
言わんちゃいよ綺麗
だね、みんな言うなよ。
いや、向こうでちょっとね、あのごまかし笑いましょうとき、岩ちゃんがさ、ところでカステラカフェ自由飛行館のリニューアルオープン3周年おめでとうございますということですね。はい、あのお母さんも一緒にね来られたんです、本当ありがとうございます。あ、そこ、ここでですねちょっとお知らせしたいんですけれども、あの実はですね8月の20日と21日にあのこの、あの番組のすいません、あのスポンサーの自由飛行館さんが NCC 祭りこちらの方がですねすいません、スポンサーさんなんですいません、 NCC 祭り、こちらの方で出展をいたします。あの長崎自由飛行館さんがですね、出展をいたしまして、例えばあのアリーナのカブトガニである、あるそうなんですよ。はい、であの油木町にありますよね。あのいろいろあの出します。かんざらしとかですね、あのカステラソフトとか、それからあの、焼きカステラとかね、一応今のところこれだけは出そうかねっていう話しておりますので、皆さんこぞっていらしてくださいませ。よろしくお願いいたします。そして27日は、カステラカフェ自由飛行館で大人の女子会、こちらがございますので、ぜひいらしてくださいね。さて、MVP ノミネートはですね、神奈川の小林清さんね、平野さんとまたねやってくださいねというねノミネートをとさせていただきます。そして東安賞は、ごめん坂井さん、ご住所とお名前、お電話番号を教えてください、東安のカステラを差し上げます。そして、ラジオネームピアニカさん、まあ、お母様のね目を懸願したということで、北島賞、北島の丸ボロセットをお送りいたしますので、どうか皆さん何が当たるか分かりませんので、よろしくお願いいたします。また来週元気でお会いいたしましょう。この番組は新和銀行、カステラカフェ自由飛行館の提供でお送りしました。私の